タロイモ太郎のたわいもナイト。
はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。9月26日金曜日夜10時、声もですね、東京府中市、ブバイガーラ駅前の、スタジオ、から、ラジオ、タマリバーさんのスタジオからですね、私タロイモ太郎こと編集者でライターの岩本太郎が、2週間2週30分間の番組をお送りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、まあ、9月もこれで最後ということで、まあ、あの2週間に一度ここのスタジオに来てるんですけどね、やっぱり2週間ごとになんかね、やっぱり季節の移ろいっていうのを感じますね。今年はもう本当にまたね、夏がものすごく暑くてね、この暑さいつまで続くんだろうと思ってたんだけど、なんかうまい具合に結構ね、雨が降るたんびに、だんだんちょっと気温がカクンって下がってて、今週ぐらいはずっとなんかあれですね、しのぎやすくなりましたね。今日ね、来る途中の京王線乗った、夕方の京王線乗ったんですけど、なんかね、まだ混むとやっぱ弱冷房とかをかけるんだけど、途中で空いてくるからちょっと寒かったですけどね。まあそんな季節の変わり目で皆さんもですね、体調などを崩されないようにしていただきたいなというふうに思っておりますが、で、私の方はどうかと言いますとですね、ここのところ本当にまたバタバタ忙しくてですね、あの9月っていうのはね、この間の放送でもこんなこと喋ったかもしれないけれども、あの3連休が真ん中にあって、その後にもう一度秋分の日が入ったりなんかするという、そういう休みが入るとですね、あの私がやってる週刊誌、まあ、週刊金曜日というところなんですけど、ここはもうね、逆にあのもう一日ねスケジュールが前倒しになっちゃって大変なんですよ。これがね、2回連続でね、校了前倒しっていう週が続いた後に、今度実は10月の3日後、1週間後ですね、それに出る特集っていうのは私がちょっと担当することになりましてですね、それでもうここのとこもう本当にヒーヒー同士だったんですよね。夜も本当になんかもう10時過ぎぐらいまでなんかね、あの隅田川の近くの日本橋浜町の編集部でひこひこ仕事をしてたりなんかしたんですけど、で、その特集なんだっていうふうなことで、ちょっと今回、まあその話もしてみようと思うんですけど、あの特集は、あの、能登半島なんですよね。あの、ご承知の通り、この間9月21日で、あの、能登のね、能登半島の豪雨災害からちょうどあの1年になりました。もう、これも皆さん本当にあの言うまでもなく、その、1年前の9月21日に能登半島をね、大規模な豪雨が襲った。その、まあ、あの、半年以上前の、2024年元日には、あの、震度7のですね、マグニチュード7か、そのぐらいのあの、能登地震っていうのがあってですね、まあ本当に大変だったんですね。大変だったというふうに過去形では言えなくて、今もあのやっぱり能登のね、被災地の方はなかなか苦しい状況が続いています。で、そのね、まだ何も続くそういう状況っていうのをやっぱりね、取り上げなきゃいかんのじゃないかということで、私も提案しまして、それで、今回、10月3日号で特集をすることになったというわけなんですけど、で、9月21日で豪雨 1年なんだから、もうちょっとそのタイミングでやれよって言われそうで、なんかね、ちょっとタイミング少し外れたかなっていう感じで、ちょっとね、そこはね、あの気が引けるところではあるんですけれども、ただやっぱりね、災害まだ継続中、そしてまあ、あのね、もうあと3ヶ月かそんくらいもすればもうね、1月1日地震から2年になるわけなんですよ。なので、あのまだね、やっぱりどうもね、あの、こういう災害のニュースっていうのはちょっと忘れね、ちょっと経ってしまうと、まあ1年に1度、まああの日を振り返るみたいな形で、どうしても過去形でなんかね、振り返るような形になってるんですが、どうもね、このあの能登半島の被災地の状況っていうのはもう現在進行形なんですよね。まあそういう話、前の放送でもしたかと思うんですけれども、これ相変わらずでして、まあ地震がのね、復旧が終わらないうちに、まあ豪雨が来たと。で、実は豪雨最近も来てるんですよ。相変わらずね、この間もあの9月の頭に、またあの線状降水帯ですか、それがあって、あのかなりね、市内でも、まあ今月頭のそのあの豪雨で、まあ金沢市内とかもまあ大変だったみたいなんですけどね、やっぱり能登の被災地、相変わらずあの、まあ道路が寸断されて、まあ土砂崩れが起こったりとか、のり面が崩れたりとかですね、そういうことがかなりあったようですというふうな状況を、ちょっとやっぱりね、もう一回のしっかりとレポートしてもらおうということで、9月3日号の、あ、10月3日号の特集は、実は全部で4本、まあ3本の予定だったんですが、4本だったんですね。4本の記事をちょっと組んでみました。まず前半はですね、そのあの、まあ、 被災の状況ということで、これいつもあの週刊金曜日で、現地取材をお願いしているジャーナリストの、吉永真美さんという方とですね、それからあのこれもですね、あのもう本当にベテランのジャーナリストで、あの海外の、ね、メディアでも活躍されていたというジャーナリストの、西里冬子さんという方ですね。この方はあの実はあの731部隊っていうね、旧日本軍の大陸でやった、あのそういうね戦争犯罪のルポートみたいなものをずっと手掛けておられる、私たちからすればこの大先輩みたいなジャーナリストの方なんですけど、このお二方がまずあの特集の前半部分でですね、あの被災地の状況って載っておられます。で、まあ、前半、この番組の前半でもちょっとその話をしてみようと思うんですけど、吉永さんはですね、あの、まあ、あの七尾、それからあの輪島、それから珠洲ですね、そういったところを、まあ、ちょっと取材で行ってきた来られたようなんですけれども、まあ本当にね、なかなかやっぱり相変わらず、道路が寸断したりとか、まあ、あの崖崩れが起こったりとか、まあ、そういう話もあるんですが、まあ、それからですね、今回のね、あのルポンの中で非常に印象的だったのは、まあ、珠洲市の、あの松陰という地区でね、これお住まいの方の、78歳のこれ浜木光義さんという方のね、訪ねて、まあ、取材されている場面なんですけれども、白鳥の、まあ、開いちゃったんですね。白鳥が毎年冬になるともう80羽ぐらいずっと来る、あの訪れるっていう水田に、あの、ずっとなんか写真が趣味なんで撮影に行かれてたそうなんですよ。でそのあの、もうかれこれ2年近く前、2年前 の、 あの2024年の元日も白鳥を取りに行ってたっていうんですね。ところがそうしたところ、その地震の直前になって白鳥が、いつもあの逆の方向に飛び出すのがなぜか、ね、あの自分の方向に飛んできたと。変だなと思った途端になんかあの地震がガーンと来たっていうことだったんですね。それでまあ慌ててまあ帰宅されたんだけど、道路はもう波打ってるし、周りは土ぼこりで、ご自宅のね1階はなんか押し潰されてもうっていうふうなことで、まあ大変だったようなんですね。以来あのまあそのまあ白鳥が飛来していた、水田っていうのはもうね、なかなか白鳥も飛んでこなくなったと。で相変わらず避難生活には続いていまして、まあ集会場とかではですね、まああの地区の、ね、お年寄りとか、まあ、そういうふうな方々、まあ、それからあの避難してない方々も含めてですね、あのみんなであの分かち合い助け合いながらやっていこうということで、いろんな行事とかをやっているようです。なかなかで今回の吉永さんのルポで印象的だったのは、あの相変わらず行政の、ね、対応っていうのが、まあ、もちろん地元の行政もいろいろやってるんですけれども、あの法律の方がいろいろね、あの追いついてないようなんですよね。例えばあの解体したあのまあ、かなりもうさら地になってるところ多いんですよ。あのもう家屋も解体して、でもうね、お子さんたちとかは、もう金沢都会の方に出てこられたんで、お年寄りだけ住んでたようなところっていうのはもう家が解体してね、まあこれからね、あのまたね新築で建て直すっていうのもなかなかいかないんで、もうさら地になってるところがやっぱ多いそうなんです。なんだけれどもそういうところにまだね、なんかあの、税制がまだ税金がかかったりするっていうね、そういう固定資産税とかなんかそういうのがね、なんかいろんなかかったりとかね、なんかそれひどい話だなと思うんですけども、なかなかそういうね、あの制度面が追いついてないような実態、そういったことも、まあ、あの指摘しつつ、一方であの地域の人たちが集まってね、あの例えばあのこの輪島市の門前っていうね、もともと門前町、門前町って言ったのかな、合併であの輪島市の一部になったんだけど、ここではあの一応あのまあ、スーパーマーケットもないようなところに新たにね、あのスーパーを作ろうということで、地元のもともと医療機関をやってた医師の方がね、やっぱり人が集まんないとみんなちょっとあのなかなかねメンタルな面でも良くないということで、そういうね、峠っていう道の下って書くところで峠っていうんです、峠マルシェっていうなんかそういうねところを作って、今あのいろんなね、あのそういう集会、人々が集まれるスペースみたいなものを作ろうというふうなことでやっているそうです。なかなかね、そういうだからあの今回のその特集の中で印象的なのは、まあ相変わらず非常にあの、悲惨な状況は続くんですが、そういう中でそこに住む住民の人たちが自発的にいろいろな活動を起こしてきているっていうことなんですね。一方あの西里冬子さんはあの実はあの原発問題もずっと追ってこられたんで、今回はあの能登半島って実はあの原発があの例えばあの半島の西側の鹿町ってところにあの鹿原発ってあるんですね。でもう一つあの 半島の東のね、あの先のところに珠洲原発、珠洲市のところに海岸沿いに珠洲原発って本当作る予定だったんですよ。予定で、進めていたんですが、これ住民の人たちが、反対運動を起こして、まあ、頑張った結果、まあ、撤回されたんですね。で、ここに今回西里さんが、まあ、本当にね、道路も寸断されたようなところ、なかなか大変だったみたいなんですけれども、取材に行かれて、もともとね、原発ができるはずだった立地予定地、ここがなんかもう2メートルぐらい隆起したっていうんですよね。そんな隆起するようなところにね、よく原発作ろうなんて考えたもんだなっていうようなところな感じなんですけれども、まあ、そういった現場を訪ねたり、あるいはかつてその原発反対運動に取り組んでおられた、住民の方々、お寺の、ね、住職さんで円隆寺っていうね、これ珠洲市のこ の, お寺さんですね、そこの、まあ、住職さんの、塚本さんという方ですね。その方が、まあ、今ではねお寺もなんか倒壊してしまいまして、そこで仮設暮らしをしながらやっていると。でもうねだいぶ仮設住宅などにかつての、まあ原発賛成派反対派の人たちが、まあ、ごちゃごちゃに住んでいたりなんかするというふうなことでですね、そういった方々に、もう今ではもう本当に、ま、割と融和してるんですが、かつて、そういった運動にかかった方々が今この状況をどう思ってるかっていうのあたりをですね、書いていただいてますね。まあね、なかなかすごい話もあるんですね。昔はね本当に接待構成がすごかったですかね。電力会社がね、まあ、住民をなかなかの懐柔しようという形で接待、こういうところで何か言うのもあれだけど、飲ます食わす抱かすみたいなことをなんか結構やったらしいんですね。でまあそういったことにもう普通に参加してたよってお年寄りなんかもねいて、まあ、その人が今仮設住宅に入っていたりなんかしてね、まあ、なかなか大変だと。向こうのね能登半島のお家って結構でかいところが多いのに、今仮設住宅ってすごい狭いところばっかりが多くてね、なかなかストレスが溜まって大変らしいんですよ。中にはねその、仮設に入っていた方の、まあね、いとこの方はふらりと出て行ってね、結局戻らずにしばらく経ってからご遺体で発見されたというようなこともあったりなんかして、まあ、相変わらずそういう日常が続いているようなんですね。そういったね非常にきつい状況がある中で、一方で住民の人たちがコミュニティ再生に向かっていろいろね考えながらやっている状況っていうのを、まあこの西里さん、それから吉永さんにもねループをしてもらってますので、ぜひ1週間後雑誌が出た時にはねお読みいただければなというふうに思っておりますというあたりで、この間ちょっと曲に行ってみようと思っておりますが、T-Rex で、20th Century Boy。 はい、T-Rex で、20th Century Boy でした。というかね、まあ、20世紀少年って言った方がね、この府中で喋るんだったらね通りがいいですよね。浦沢直樹さん、世界に冠たる大ね漫画家、府中ご出身ですよね。その方のまあ代表作とも言われる20世紀少年っていうね作品、これはねこの T-Rex のこの曲にあやかったのタイトルで、実際冒頭のシーンはこの曲を主人公の遠藤健二君っていうのがね中学校時代の放送室で昼の放送で、担当の女性と縛り上げて、スタジオに乗っ取って流すというシーンから始まるんですよね。流したんだけどみんななんか普通になんかね漫画読んだりとかお弁当食ってたりなんかして全然何も変わらなかったっていうし、非常に印象的なシーンですけれども、最近ね私これの、まあ、浦沢さんってね自分私と同世代というかちょっと5つぐらい年上なのかな。でね、そういう方でずっと昔から気になってる漫画家さんだったんだけど、20世紀少年はねちらちら読んでたんだけど、最近割とちょっと不意に、ね、しっかり読み返す機会があって、やっぱ名作だなと思いましたね。特にねやっぱりねこの年代的にいわゆるその1970年代の高度成長期、その大阪万博とかね、そのくらいの時に10代のね、子供時代から青春時代を送った人たちが今、まあ、60、大体もう60ぐらいになるわけなんですね。まあ私ももう60超えたんですけれども、そういった人たちのそういう年代クロニクル的なところもあるし、あとまあね最近でその作品の中で ウイルスで世界がほとんど滅ぶっていうね、そういう話なんですよね。これが、ね、今になって読み返すと本当にね、 ここ何年かのコロナ禍、これをね彷彿させるっていうことで、ある種のね、なんかそういう予言の書、まさに予言の書をめぐって展開される物語なんだけど、本当にこの、漫画自体が予言の書になってしまっているなっていうね、そういう非常に名作漫画でありまして、最近久々に、まあ、個人的になんですけど読み返す機会があったんで、これそうなるとやっぱこの曲が自動再生されるんですね、頭の中に。なんでちょっと今回かけてみたいなと思って、かけさせていただいた次第です。というわけで後半なんですが、で、まあ、今放送って話なんですけど、実はこのノクト特集の後半もこの放送、まあ、ラジオの話なんですね。ラジオ、実はこの、ね、番組ではこれまでもね、能登の、話題に関係してずっと話してきた、臨時災害放送局っていうのの話なんですよね。能登地震でも、かつての東日本大震災でも、この災害時に各地被災地に立ち上がる臨時災害放送局のケースっていうのを話してきたんですよね。いわゆる、正規の放送局とはまた別に、災害時に、まあ、大体インフラが、まあ、途絶してしまったようなところで、生活が必要なライフライン情報とかですね、公的情報を伝える臨時の放送局っていうのが非常に簡単な口頭の手続きだけで開設される、まあ、免許は当該自治体の方々が、まあ、当該の自治体が担うんですが、まあ、自治体の、ね、お役所の方々っていうのは自分たちで放送のノウハウがないんで、集まってきたボランティアの人たちとかが、放送をやるというふうな局が、まあ、能登地震でも、これまあ立ち上がったんですが、実はなかなか時間がかかったんですね。まあ、2024年の元日にまあ地震があって、7月にまあ豪雨があってということで、それがなんとか今年の7月にようやく能登市の、能登市じゃないや、輪島市の町っていうね、そういう町、もともと独立した自治体だったんですが、今輪島市の一部になっています。そこに開設されました。そこが、そのまま町のラジオっていうね、曲名でして、今年の2月に、1日限りのお試し実験放送っていうのをやったんですが、それがどうやら形になりまして、今年、7月の、ね、初めから、ついにレギュラー放送というのを始めたということなんですね。おめでとうございますということで、今回、この能登の特集をですね、組むにあたりまして、私も、まあ、ずっとこういった市民メディアとかですね、そういったラジオの話っていうのはずっと自分でも関心領域でありましたので、ちょっとお声掛けをしまして、記事を書いていただきました。お一方は放送研究家のですね、村上恵子さん、元 NHK の放送文化研究所にいらした方で、今年の初めに退職されて、で実は各地のそういった臨時、コミュニティ FM 局とかこの臨災局などの取材も行かれていて、能登にもずっと通っておられたんですね。でなのでこの間のその開局に至るプロセスというのもずっとよくご存知のということなんで、まあ、そういった開局への流れを、置いていただきました。でもう一方はですね、ずっとこれにこの立ち上げに関わっていた、まあ、東京の放送作家の方なんですけど、大島智博さん、まあ、トトロさんっていうね、言われる、本当になんかね、ご本人会ってみるとドーンとね、トトロみたいな感じで立派な恰幅のいい方なんですけどね、この方、実はこの大島さんはですね、以前東日本大震災の時も宮城県の女川町っていうところですね、女川原発があるところなんですが、まあ、ここは津波被害がすごかったんですが、ここでも女川災害 FM っていうのがね立ち上がったんですね。その時にご縁から、現地まで通ったりなんかしながらですね、局 の立ち上げに、関わったということで、まあ、ノウハウがある、そこを生かしてですね、実は女川 FM は、使命を終えた段階でというか、まあ、使命が終わったのかなってもあるんだけれども、まあ、放送を終えまして、その後、地元のラジオ局、別のラジオ局で一般の県域放送ですね、そこで、まあ、放送枠も持ってたんですが、それもまあ終わったんですが、現在では、まあ、一般社団法人、女川っていうようなね、一般社団法人女川 FM という、ね、団体になっていまして、ここで、まあ、そういった各地での、まあ、災害が起こった際に、そういうFM 局が、臨時災害 FM 局が、立ち上げるときに自分たちのかつての、ノウハウを生かしてサポートをしておられるということで、今回も、現地に通って、スタッフの皆さんと一緒に、おやりになってるんですね。その当事者の立場から、お書きいただきました。なかなかね、私もまだなかなかね、本当能登の 被災地まで行きたいなと思ってるんですが、まあ、週刊誌の仕事をやってて行けない。なんでお二方からどんな話がね聞けるかなと、書いていただけるかなと思った。ああなるほどなって思いましたね。あのまあの、輪島市っていうと結構あの、まあ、能登半島の中心部で、まあ、都会っていうかな、まあ、それなりの都市だというふうに皆さんお思いになると思うんですよね。あの空港もあるし、ただこの町の町っていうところはその輪島市の中心部からなんとあの15キロぐらい離れてるんですね。でだからあの文化的にはやっぱり輪島とやっぱり違うわけですよ。まあ、そういうところでなので、まあなまあ、そういう独立した生活圏みたいなものもありますから、そこでね、やっぱり、一つの情報がねあの市の中心部から見ただけではわからない、そういうあの、ね、いろんなコミュニティがある。しかももともとやっぱり過疎化が進んでたわけなんですよね。まあ、高齢者の方がもうなんか人口の7割近くになってたんだけど、それもまた地震が起こったら、まあ、やっぱりね地震であのもうね、ずっとお年寄りだけが住んでたらお家がまあ倒壊したりなんかして、まあ、金沢市内の、ね、お子さんのところに移ったりなんかして、なので今では、そのエリア内、旧町の町のエリアの中にいらっしゃる方もう1000人ぐらいになっちゃってるっていう話なんですよね。だけどその1000人ぐらいの町でもやっぱりそこに暮らしている方々はいるわけです。でそういったこの町がねどんどんやっぱりあのこのままではいかんだろうということで立ち上がる若手の方々もいらっしゃる。まあ若手といってもまあそういう70代の方が多いところですから、まあ結構まあお年になってしまうわけなんですけれども、まあそれでもまあ40代の方とかねそういう方々がまあいらっしゃる。でそういうあの、町プロジェクトっていうのはね、町の復興プロジェクト実行委員会っていうね、そういう人たちがそういうあの地元の方々が結成されてまして、この方々が中心になってあの放送局をそういう臨済局を立ち上げようということらしいですね。でただねやっぱりね立ち上げようってその意気はいいんだけれども、やっぱなかなかそこが大変。やっぱ特にあの大変だってやっぱ金と人だっていうふうな形で大島さんも報告しておられるんですね。まあ、金に関してはその女川での経験があるので、あの、まあ、例えば機材、やっぱり機材とか必要になるじゃないですか。それはまあ貸し出そうと、それからあの、まあ、免許をね、免許を受けるそのハードルみたいなものもねやっぱりあると。ただこれもやっぱり自分たち の, あのノウハウで生かすということでね、まあ、あの問題はやっぱりねその輪島、市当局の方に、まあ、ノウハウがなかったということと、まあ、一応あの免許は輪島市自治体なんですよね。だからでまたあの町のはその15キロぐらい離れている。だからそういう地域事情みたいなものをあの町の当局に説明して理解していただいた上で局を立ち上げましょうというところで、いろいろ、ね、苦労があったようなんです。その自治体の中でも一つのエリアだけを、対象にっていうケースは今まであんまなかったそうなんですね。ただねコミュニティ FM と、まあ、この府中でもそうですけれども本当に限られた1エリアですから、ましては輪島市広くて15キロ離れてるわけですからカバーできないわけですよ。だからそういうところをなんとかかんとか、立ち上げようと。で、まあ、開局にこぎつけたというわけなんですね。ただやっぱりね、続けるのは大変。何しろね、やっぱりそういうところなんですから、皆さん食べていくだけで大変なんですよ。このね、町プロの代表の山下さんという方、結構あのね、前、今年の3月にイベントやった時にもね、東京来られてたんでお会いしたんですけど、なかなか若くて快活な方なんですけど、本業はあの米農家の方なんですけど、ただこの災害が続いたもんだからね、去年はもう地震の前の2割ぐらいの作付けしかできなかったっていう、まあ、そんなような状況ですからね。大変なんです。だからね、災害 FM の一番のね、まあ、矛盾というかね、大変なところは、みんなが困ってるからニーズがある、そこで情報を流さなきゃいけないんだけど、その普通だったら局、まあ、大体放送局って、ね、広告収入で運営するじゃないですか。そういうスポンサーとか全くないようなところなんで、そこをどうやってね、本当に営利放送が成り立たなきゃなんないところなんだけどニーズがあるって、これをなんとか克服しなければいけない。そこをね、いろいろ、まあ、そこはやっぱりね放送作家でもある大島さんもねいろいろ知恵を絞ってくれましてですね、まあ、クラウドファンディングをやる。それからすごいのはやっぱこれ桃色クローバー Z っていうんですかね、桃黒、この人たちの、ね、ライブ会場でその募金をしたっていうんですね。それで結構ね運転資金は結構稼いだ。ただもそれでも来年春ぐらいまでの運営費がなんとか用意できたという状況。 だからこれからなんとか頑張りたいということで、応援よろしくお願いしますっていうメッセージも送ってますね。まあそのあたり私と、こちらとしてもですね、ぜひ、頑張ってもらいたいということを意味も含めまして、まあ今回ね特集の方で取り上げてさせていただいたと、まあそういう次第であります。ねえ、なかなかね、ただここでやってることっていうのはね、まあこれからもね、まあもしかしたら、まあ災害起こると思います。で多分あのそういったね遠いところでやっぱそういう災害が起こった場合に、あの、まあ、それだけで本当にコミュニティがね本当にそこで途絶してしまう、そういう時にいやそれは違うんじゃないか、なんとかねそれをね踏みとどまって支援する時にこういった新たなメディアみたいなものを、しかも、その地元にいる人たちの自発的なあのね、力と外にいる人たちのノウハウを、まあ、結合させながらやっていく、そのノウハウの一つのね、一つのモデルケースをしてもこの、町のラジオ、これがねどんどんあのなんとか、持ちこたえて頑張っていっていただきたいなというふうに思っておりますし、なんとか今回の特集皆さんもお読みいただいて、いろいろ考えて支援などをしていただければというのを思っております。というわけで、そろそろまたお時間がやってまいりました、次回は10月10日金曜日体育の日、休みだったんだかな、ちょっと分かんないけれども、また2週間後、夜10時から、お聞きいただければというふうに思っております、30分間にわたりご清聴いただきましてありがとうございました。それではまた2週間後、よろしくお願いします。おやすみなさい。